ルカ4の38から44。イエスは立ち上がって街道を出て、シモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て、熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが、皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子です、と大声で叫びながら、多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って、物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。朝になって、イエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。故郷のナザレの町で退けられたイエス様は、ガリラヤ湖に面したカペナウの町に来ました。ガリラヤ湖の周りには大きな町が数多くあり、そこは山里のナザレから見れば、うんと賑やかなところでした。まず南の方にはテベリアがあり、そこにはガリラヤとペレアの領主、ヘロデアンテパスの宮殿がありました。そこから北に行くと、マグダラの町があります。マグダラのマリアの出身地です。それからゲネサレの平原があります。ここはイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人の人々に食事を与えた場所です。そしてそこから少し行ったところがカペナウムです。イエス様はこの町でローマの100人隊長のしもべやペテロの姑の病気を癒しています。マタイの 8-5 から17。カペナウムは交通の要所でしたので、酒税所がありました。イエス様はそこで働いていたマタイをご自分の弟子に加えています。マタイの 9-9。またイエス様はこの町で、街道司ヤイロの娘を生き返らせ、盲人の目を開いています。マタイ9-23から31。マタイは9-1で、イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。と言って、カペナウムをイエス様にとっての自分の町だったと言っています。カペナウムはイエス様のガリラヤでの宣教の本拠地とも言えるところでした。今日の箇所では、イエス様がその宣教の働きにおいてなさった3つのことが書かれています。最初は病人の癒しです。ある安息日、イエス様はカペナウムの街道を出て、街道の目の前にあるシモン・ペテロの家に入りました。ペテロの姑が高熱で苦しんでいましたので、人々がイエス様に癒しを願いました。イエス様は立ちどころに彼女を癒しました。すると姑はイエス様と弟子たちをもてなしたというのです。38と39に書かれています。自分の病気を治してくれた人に感謝するのは当たり前といえば当たり前ですが、この時姑には人間的な感謝以上のものがあったに違いありません。おそらくイエス様を特別なお方として自分の家に迎え、イエス様に仕えることを喜びとしたのでしょう。私は先ほど、病気の癒しとは言わず、病人の癒しと言いました。これは大切なことです。医学は様々な病気を治すことができるようになりました。しかし、病気が治っても希望のない暗い人生を送る人がいますし、逆に不治の病の中でも 感謝や喜びを持って生きている人もいます。私が日本にいた頃、教会に何人かの看護師や看護学校の学生たちが来ていました。その一人がこう話してくれました。ある若い女性の手術が成功して完治したのに、その人は病院の屋上から飛び降りて死んでしまったのです。その時ほど病気を治すことができても、その人を癒すことができない医学の限界を感じたことはありません。今日では全人的癒し、ホリスティックセラピーということが叫ばれるようになりましたが、それができるのはイエス様だけです。イエス様だけが病気を治すだけでなく、病人を癒すことがおできになるのです。医学は人をより長く生かすことはできても、人をよりよく生かすことはできないのです。ギリシャ語で救い主、ソテールという言葉には、癒し主という意味があります。イエス様はまさに人を癒し、世界を癒すお方です。夕方になり安息日が明けると、人々はイエス様の評判を聞きつけて、病人をイエス様のところに連れてきましたが、イエス様はその一人一人に手を置いて癒されました。40節。イエス様の癒しはイエス様の憐れみから出たものであり、またイエス様こそ誠のソテール、救い主であることを証しするものでした。次は悪霊の追放です。41節に、また悪霊どもも、あなたこそ神の子です、と大声で叫びながら多くの人から出て行ったとあります。この世界には目に見える現象をどんなに分析しても説明のつかない霊的な力が働いています。私たちの目には隠されている霊の世界があるのです。そういったものは普段は隠れているのですが、神様の著しい力が表せるときには、目に見える形でそうしたものも現れてきます。神の御子であるイエス様が宣教の働きを始めたときには、悪霊もまた活発に働いたのです。しかしイエス様はそうした霊的なものに対しても力を持っています。イエス様は人々の肉体を蝕む病気を癒す力を持っているだけでなく、人々の魂を束縛している霊を追放し、魂を解放する力をも持っておられるのです。人間は霊的な存在です。それが実際的なものであれ、精神的なものであれ、目に見える部分や人間のレベルでの問題が解決したからといって、その問題が本当に解決したことにはなりません。霊的な問題から解放されなければ、私たちの魂には本当の自由はやってこないのです。過激な演説によって群衆を動かしたり、人々を感動させる話術を持った人は、かつて大勢いましたし、今もいるでしょう。しかし、イエス様のように、霊的な世界に対してさえ権威を持って語ることのできる人は誰もありません。目に見えない世界にまで及ぶイエス様の権威ある言葉だけが、私たちを霊の束縛から解放し、私たちに救いをもたらすのです。イエス様はイエス様のもとに来る者に、あなたの罪は許されています。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。Your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. と語ってくださいます。ルカの7の48から50。私たちはイエス様によって罪の許しから来る本物の平安を得るのです。ところでルカ4の34にこう書かれています。ああ、ナザレ人のイエス、 一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。これはイエス様がカペナウムの街道で福音を語った時に悪霊が言った言葉です。神の国の福音はそれを待ち望んできた者には救いの言葉ですが、悪魔やその手下である悪霊にとっては恐ろしい審判の宣告でした。彼らにはすでに審判が下され、滅びが定められています。それは決して覆されることはありません。しかし人間は罪を犯し悪を行ったとしても、そこから悔い改めて神に立ち返るなら救いへと入れられるのです。すべての人は悔い改めへと招かれており、神様に立ち返る恵みが与えられているのです。それが悪霊と人間との違いです。私たちはこの神の人への愛をどんな時でも決して忘れないようにしたいと思います。そしてイエス様は神の国の福音を伝え、また教えました。このカペナウムでは安息日ごとに人々を教えました。ルカ4:31。そして人々はその教えに驚きました。ルカ4:32。ユダヤの教師たちはラビと呼ばれましたが、イエス様の教えはどのラビの教えとも違っていたからです。それまでのラビたちは律法を解説するだけでしたが、イエス様は律法が予言している神の国が到来したと告げたのです。神の国は神の支配と言い換えることができます。神の力ある支配は同時に恵み深いものであって、それが今ここに来ているというのがイエス様の教えであり、それは神の国の福音と呼ばれています。43節。イエス様は病人を癒し、悪霊を追い出し、福音を述べ伝えましたが、その中で一番大切なことは、福音を述べ伝えることでした。病人を癒すことも、悪霊を追い出すことも大事なことですが、福音を述べ伝えることに比べれば、それらはやはり第二、第三のことです。それらは福音を証しすることにおいて初めて意味を持つからです。イエス様は十二弟子を派遣するとき、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威を授けました。ルカ9:1。悪霊を追い出し、病気を治すことは、その時のユダヤの人々には必要なことでした。しかし、十字架と復活の後、天に昇る前には、イエス様は福音を伝えることだけを命じています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によって、バプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。マタイ28:19-20。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マルコ16:15。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。ルカ24:47-48。使徒の働きにも悪霊の追放や病人の癒しのことは数多く出てきます。しかし、使徒の働きはそうしたことよりも福音の広まりを大切なこととして描いています。使徒6:7に、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。とあり、使徒12:24には、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。とあります。使徒13:49にも、こうして主の御言葉は、 この地方全体に広まったと繰り返されています。イエス様は神の国を述べ伝えました。神の国は決して人々の理想の中だけにあるユートピアではありません。ユートピアはウートピアとも言われます。ユートピアなら良いところという意味になりますが、ウートピアならどこにもない場所という意味になるのです。ユートピアは所詮はウートピア、本当はどこにもないのだということは誰もが知っています。しかし、神の国はそうではありません。イエス様が世に来られて以来、それは福音の広がりとともに全世界に広がっています。多くの人々が福音を聞き、信じることによって、神の国を自分の人生に受け入れ、また神の国の国民とされてきました。神の国がもたらす義と平和と聖霊による喜びを味わいながら生活するようになりました。人々の人生が変えられ、家庭が変えられ、地域が変えられ、国々が変えられ、世界が変えられてきたのです。福音は神の国について教えるものだけでなく、神の国の一部です。それは神の恵みの支配を私たちにもたらす力です。ペテロの家での癒しの御業は、おそらく夜中までも続いたでしょう。しかしイエスご自身は、その疲れを癒すこともなく、朝早くから祈りの時を持ちました。人々はイエス様を探し出して、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとしました。42節。イエス様が身近にいればこんなに便利なことはないからです。しかしイエス様は人々にこう言いました。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。43節。イエス様にとって一番大切なことは福音を広めることでした。イエス様は父なる神から与えられたその使命をはっきりと自覚していました。そしてイエス様はその第一のことを第一にして働いたのです。私たちイエス様を信じる者たちは同じ使命をイエス様から授かっています。私は福音を証しし、他の人と分かち合うために救われた。私たちもこの自覚をいただいて、イエス様の宣教の働きにそれぞれができる方法で参加していきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちはあなたがイエス様に与えられた福音を広めるという使命をイエス様から引き継いでいます。人々がどんなに福音を必要としているか、人を救うどんなに大きな力が福音にあるかを私たちに教えてください。そしてこの福音を伝え、証しする力をさらに求めるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。